朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の神田大輔です。朝日新聞の週末版 B にですね、毎週連載をしておりますそれぞれの最終学章、この筆者であります文化暮らし報道部の佐藤陽記者に来てもらっています。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけでですね、最終学章はですね、もうこれまでにもポッドキャスト4回取り上げておりますけれども、人の最後、人の看取りというものに向き合っていらっしゃる職業の方にお話を聞いて、それを記事として佐藤さんたちが再構成をしてですね、はい、連載をしていると、そういう記事なわけですけれども、
はい、
ね、これ、朝日新聞も多分私自身がそうなんですが、紙面全部ね丸ごと読んでる人ってあんまり多分いないんで、ひょっとするとね、この B というものを読んでいない、あるいはその B は読んでも最終学章に目がいっていないなんて方もいらっしゃるかもしれないんで、ここでね、またちょっと宣伝しておきたいんですけど、これがね、面白いんですよね。
ありがとうございます。
いや、やっぱり普段我々が新聞で読んでいるものって、今日何がありました、昨日何がありましたっていうのはね、ニュースが多い中で、そうでない記事っていうのも実は結構たくさん載ってるわけですよね。
そうですね、
B なんていうのはまさにその典型なんですけれども、あれとそういうところにこそこう味わいの深いというか、こう人生のこうね、深淵みたいなものを考えさせられるような記事ってありますよね。
そうですね、
で間違いなくその一つだと思うんですが、
ありがとうございます。
デジタルの方でもね、最終学章で検索すれば出てきますんで、読んでいただきたいんですけれども、たくさんあるエピソードの中で今回ご紹介いただくのはどんなケースですか。
はい、今回ですね、ペットと暮らしたお年寄りのお話を取り上げたいなと思ってます。
ペットね、
はい、
もうペットはですね、もう何万年も前から人と一緒に暮らしてきて、もはやね、家族だっていうようなことも言い古されたぐらい、ペットって大事なね存在ではあると思うんですけれども、当然その高齢の方、あるいは看取りのね段階にある方にとってもペットって大事ですよね。
大事ですね、だから今、特に施設に入るときって、ペットを手放さないといけない、
やっぱりそうなるんですか、
いうケースがやっぱり多くてですね、あるいはそうですね、家族に引き取ってもらえるならまだいいんでしょうけど、場合によってはあんまり良くないケースだと、その保健所に
やっぱり
引き取ってもらって、ちょっと不幸な結末になってしまうということもある。
難しいところですよね。その飼い主が老人ホームなんかに入られた場合、あとでそのペットを世話をする人がいなくなっちゃうと、それはそれで、ね、ペットにとってはかわい
そう
だし、そうですね、あるいは、ね、他の人に迷惑をかけるということもないとは言えないですから、そうなるとそういう保健所っていう判断にもなってくるんですよ
ね。
ちょっと寂しいですけれども、今回 そのご紹介いただくのは、そういうペットでも入れるようなそういう施設があるっていうことですか。
おっしゃる通りです、神奈川県の横須賀市にあるですね、
はい、
特別養護老人ホームで、桜の里山科っていうところです。そこはペットと一緒にも入居できるし、あとその施設自体でもすでにペットを、ペットつまり犬と猫を飼ってるんですね。
あ、そうなんですね。
だからもう私も何回か行きましたけども、行くといきなりワンちゃんと猫ちゃんがスリスリスリスリしてきて僕も、ワンちゃん猫ちゃん大好きなんで、
はいはい、
すごい、はい、
でもなかなか取材が始まらないっていう、
なかなか取材が始まらないまず、ね、頭を撫でてから
そこから始まるっていうね、
はいはい、
どれくらいの数いるんですか。
ワンちゃんが10匹と猫ちゃんが9匹かな。
そこは数はねちょっとずつ変わったりはするんでしょうけれども、はいはい、で入居者の方っていうとどれぐらいなんですかね。
そのペットの何て言いますか、棟というか胸には40人ですね。
ああ、そうなんですね、ペットがいない胸もある。
胸もありますね、
なるほど。40人ぐらい入居者の方がいて、ペットがですね、犬と猫と合わせてね、20匹ぐらいっていうことですけども。
そうです。
これやっぱり全部入居者の方が連れてきたっていうペットなんですか。
両方ありまして、ごめんなさい、まず入居者の方が連れてきたケースと、あと施設の方で、保健所なんかから引き取ったものがあるんですね。
あ、
いわゆる保護犬という保護犬だったり保護猫だったりと、そっちの方が多いぐらいかな。
あ、そうなんですか。もともとそのね、やっぱり殺処分なんかもこう問題になって久しいですけれども、
そうなんですね、
そういうものを引き取ってその施設の方で飼っているということなんですね。
そうです。
へえ、もともとそういうことをしようという施設の考えなんですか。
そうですね、せっかく そのペットと一緒に暮らすならそういった、まあ、社会貢献というとあれですけど、はい、そういったペット、ね、命を救おうということみたいですね。
で、まあ、そこに入る方っていうのはそのペットというか犬や猫と一緒に暮らしたいよっていうそういうご希望の方がいらっしゃるんですか？
もうそういう方だけです。
あ、はい、しかいない
っていうのね。
なるほどね、意外とそういう施設ってのはあんまないんですね。
そうですね、私調べた限りでは、あんまりここまで本格的にやってるところは多分他に全国でもないんじゃないかなと思うんですよね。
なるほど、なるほど。で、まあ、あの早速じゃあ何かそのペットとですね、まあ、施設に入っていらっしゃった方とのエピソードを聞かせてほしいんですけれども。
はい、はいはい、まずはあのミトリーヌの文福という
文福
柴犬のオスなんですけど、はい、
文福茶釜の文福ですかね。
そうそうそうそう、はい、あの文章の文にあの幸福の福と書いて文福
という、いい名前ですね。
でこの子はまさにあの保護犬で、あのもう1日引き取るのが遅れてたらガス室で安楽死されてたっていうような、
まあ、
あのようなワンちゃんなんですね。でその人がなんでミトリーヌっていうかっていうと、あの利用者さんが亡くなる2日か3日ぐらい前になると、それを予期するかのように扉の前でずっとうなだれて待ってるらしいんですよ。
その人の死期が分かる、
人の死期が分かるワンちゃんなんですね。そういうケースがもう10人ぐらいあったと。
あ、もうそれはあのなんかたまたま偶然ということじゃなくって、
もう1人2人だったら偶然もあるんでしょうけど、まあね、もう10人、もう多分今この収録してる段階ではもう多分15人とかもっと増えてると思うんですけど、いうようなケースをちょっと紹介したいと思います。
まあね、こういう話をするとね、オカルト化っていう人もいるかもしれないですけれども、ただこれまでね、ご紹介いただいたケースで、例えばあれ沖縄でしたっけ、あのおばあがね、死期が分かるっていうようなね話もありましたし、
そうなんです。
意外となんかそういうその、まあ、超自然的といいますか、感覚的にその人の死が何か分かる人、あるいはこの場合はね犬ですけれども、そんなことってあるみたいですね。
そうですね、ワンちゃんではなんかそういうことってちょこちょこあるって話
ある、
ね、話は聞きますですけどね。
そうですか。でその文福どういう方の死を見取ったんですかね。
はい、元漁師の男性の方のケースなんですけど、はい、でもう余命がお医者さんから1週間と言われてた方がいまして、でただご本人が自分は漁師だったので、最後に漁港を見に行きたいと、自分が働いていた、
ね、
あの元気だった頃の漁港を見に行きたいということを言って、本人が言ったっていうか、その本人をずっと見てた、なんて言いますか、介護職員さんが最後に見せてあげたいっていうようなことで、言って施設長に言ったら、まあ、施設長もう余命1週間なんだから何やるか分かんないからダメだって言って最初反対したらしいんです。
あ、そうなんですか。
ただやっぱり、もうって言った失礼ですけど、まあ、1週間の命ということで、まあ
ね、
まあ、最後はやっぱ叶えてあげたい方がいいんじゃないかっていうような、はい、他の介護職員さんの意見もあって、最終的にはよしじゃあ叶えさせてあげようってことになったんですけど、その条件として、文福が看取り活動を始めないっていうことを条件にしたんですね。
もうその実績のある文福ですから、
実績のある文福、
その、まあ待機といいますかね、その始めたらおそらくは、まあ、2、3日のうちに亡くなってしまう可能性が高かろうと。
そうなんです。
そういう状況じゃない時だったらいいですよと。
おっしゃる通りです。
なるほど。
それでじゃ あ、何日何日の朝、じゃあ今日漁港に連れていこうっていう日にですね、文福の様子を見たら、まあ、普段と変わったことはないと、看取り活動も始めていないということで、はい、よしじゃあ今の間に行こうということで車で30分ぐらいのところなので、行って漁港を見せたら、まあ、本人のなんかやっぱ 目からちょっと涙が少し出てたような感じのこともあって、周りの介護職員さんもすごいよかったねって言って手を握って喜んだっていうこと言ってました。
まあね、もう漁師さんですからずっとこの海とともにね生きてこられたんでしょうし、
そうですね、
その現場に行くことによって例えばね潮のね匂いであったりとか、風の感じであったりとか、空気だったりとか、日差しだったりとか、もう何もかもがねやっぱり自分の一番ね輝いていた頃っていうのをね、
そうなんですよね、
思い出させるんでしょうしね。
そうだと思います。はい、
なるほど。でその後どうなったんですか。
でその後帰ってですね、まあ、2、3日後ぐらいでしょうか、その漁師さんの部屋の前で文福の看取り活動が始まって、
始まった
扉の前でうなだれて、 で、扉の前でうなられて、大体翌日にはその部屋の中に入って、ベッドの下からその方をずっと見上げるということを始めて、で最後もう亡くなる直前になるとベッドの上に一緒に乗っかって、で最後亡くなるところを見取るっていうのが、文福の見取り活動のプロセスなんですね。
なるほど、それをその漁師さんの方についてもそういうふうにしたと
したということですね。
いやー、なんかこの不思議な犬ですよね。
そうですね。
だって考えてみると、その保健所からこう引き取られてきたわけでしょ。
そうです。
だから別にもともとその類の犬だみたいなね、血統があるわけでも何でもないわけですよね、
ないですね、
けれどもそういうその、介護の施設にいる中で、そういうこうなんでしょうね、でも技を身につけたっていうことでもないでしょうけれども。
そうですね、施設長さんがおっしゃってた、これもう本当あくまで推測になっちゃうんですけど、やっぱりその保健所でもう次の日だったらもう多分亡くなってた、いわゆる安楽死させられてたわけで、やっぱりそういうなんか命に対するなんか非常に敏感な感情みたいなのがそこで芽生えたんじゃないかというふうには、
なるほどね、
施設長さんの和歌山さんという方が言ってましたですけどね。
そういうね、自分もそういう状況に置かれていたっていうところが一つ、
そうです、
何かこうきっかけになったかもしれない、
はい、
なんか本当に物語みたいな話ですけど ね、
そうですね、
これは実際にいる犬の話なんですよね、今もいる、
今もいて、文福君は僕も取材に行った時会いましたね。
あ、そうですか、どんな犬でした。
いや、すごい人懐っこくて、
柴犬なんですよね。
柴犬で、はい、もう愛嬌のある顔で、はい、まあそんな、ね、四季を予知するような犬にはちょっと見えなかったですけどね。
でもそうやってね、人の最後をこう予期できるっていうことなわけですからね、なんか動物の、ね、感覚っていうのはすごいなって改めて思いますね。
そうですね。
他にもそういうケースっていうのは何かあるんですか。
あともう一つ、その文福が関わったケースでいうと、やっぱり余命が1週間だったかな、まあ、結構短く言われてたんですけど、実は実際なんか結構頑張って生きたというケースがあって、でちょっとずっと家族がもう亡くなるかなと思って、家族はずっといたんですけど、やっぱご家族は疲れちゃうということで、でこの時も文福さん、文福君の看取り活動をちょっと参考というか目安にして、じゃあ文福が看取り活動を始めたら皆さん呼びを呼ぶのでっていうことで、でやっぱり文福が看取り活動を始めた時にご家族を呼んで、それからもう 2,3 日ずっと一緒に、ご家族がご本人と一緒にいて最後見取ったっていうケースもありました。
いやー、これすごいですね、まあ、僕もその祖父や祖母はもう亡くなってるんですけれども、結局死に目に会えたことって一度もないんですよ。でその、まあ、僕に関しては例えば母の死に目にも会ってないですね、特派員としてイランにいたんですけど、で結局その、まあ、僕がたとえ日本にいたとしてもですよ、ずっとこう病院にいるとかね、施設にいるってわけいかないじゃないですか。
ですね、
まあ、仕事もあります、生活もありますからね、ただしやっぱりその最後は看取りたいって気持ちは誰しもあると思います、
はい、
でそこをもうでも看護疲れ介護疲れなんていうことも言われている中で、ずっとべったりっていうわけにもなかなかいかない、でこの文福君がですねそこを教えてくれるっていうのは、
いやー大きいですよね。
ねえ、いやちょっとそれも聞いて、もし文福君みたいな、ね、犬がいろんなところにいたら、そういうその、ね、最後を看取るっていうことがもっとこう幸せな形でできるかもしれないですね。
そうですね、やっぱり最後のなんて言いますか、そういう言い方すると、まあ、最後後悔のない、ずっと一緒にいれたっていうようなところがね、文福君のおかげでできるわけですからね。
それとさっきの漁師さんのお話なんかそうなんですけれども、結局そのもうね、最後が近い方っていうのは、いろいろなことをすることに必ずリスクが伴いますよね。
はい、リスクあります。
もちろんもう外に出るっていうこと自体でもうこう例えば温度が変わったりとか、いろいろなこう、ね、何かこう事故が起きる可能性とかっていうのはないとは言えないわけなんで、そういう中でこう連れ出すっていうのは、まあ、常にそういうそのリスクで、それを判断する人が責任を負わなきゃいけないっていうところもありますが、
はいはい、
そこをこう文福君のね、この看取りの活動によって、まあ、ある程度のですね、
そうですね、
調整ができるっていうのも、
リスクヘッジっていうかね、
なんかこれ結構すごい話ですよね。
本当にだから、ペットがこれだけの力を発揮している施設ってあんまりないんじゃないかなと思いますよね。
なるほどね。
朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の
質問ドラえもん。
我が家の朝は質問から始まる。
2012年に太陽圏を出た探査機
ボイジャー1号が宇宙人に向けて載せているものは何？
身の回りのことから広い世界のことまで、いろんな質問が毎朝新聞の一面に載って君の元へやってくる。
ママ知ってる？
なんだろうね。
さあめくって探して答えを発見。
あった、レコードか。いろんな国の挨拶が入ってるのか。
毎朝のワクワクが未来を開く、朝日新聞。
まあ、今の文福が割とね、あの特殊な能力の持ち主という感じですけど、そういうペットばっかりでもないんですか、ね、
あ、まあ、他は、まあ、そうですね、あの普通って言ったらいいですけど、はい、
例えばなんか他 の, あの生き物とか、
あ、はい、あのじゃあ猫ちゃんのケースを紹介しましょう。ね、はい、あのトラっていうオスの、やっぱりこの子も保護猫で、保健所からあの連れてきた猫
なんです。昔ながらの名前ですね。
そうですね、トラ
っていうのはね、ミケトラなんですね。
そうそうそうそう、はい、でいつもなんかね、あの肺が悪くて、あの鼻水を垂らしてる、なんかなんとなく愛嬌のある猫らしくて、うんうん、ちょっとトラはね、僕ちょっと記憶なくて見たかどうかあれなんですけど、はい。うん、でもうあの本当に誰にでも懐いていくっていう、スリスリしていくというような猫らしくて、
愛嬌があるんですね。
愛嬌があると、で一人男性のケースでちょっと私記憶あるのは、
はい、
あの50匹ぐらいずっと元気な時に猫を飼ってたっていう男性の方がいて、ただやっぱり施設に入るってことでもう諦めてたんですね。
まあそうでしょうね、
だけどあのこの施設を見つけて、うん、息子さんだったかな、見つけて入ったら、トラがもう喜んじゃって、この男性を見たら、やっぱり猫好きな男性ってすぐ分かるみたいで、
ああそうなんですか。
でもういきなり初日からもうスリスリスリスリして、もうその男性もそのトラを抱っこして、もうすごい喜んで、で最後は、うん、あのその男性が弱ってきたってことになると、ずっとそのトラが寄り添って、
あら、
はい、
うん、
で最後やっぱりそのトラが見とったっていうようなことありましたね。
まあ、最後ね、やっぱりそういうふうに一緒にこういつまでも、ね、いてくれるっていうのは、まあ嬉しいでしょうね。
そうですね、
ましてそうやってね、猫がお好きな方っていうことですから、
はい、
やっぱりね、最後も猫と一緒にっていうところはあるでしょうね。
私も猫2匹飼ってるんですけど、
あ、そうですか。
いや、もう最後やっぱり横に猫が両側にいてほしいなっていうふうに思いますね。
まあね、何分その動物、一般には犬や猫というのは、あの人間よりも寿命は短いですから、どちらかというとこの我々人間の側がね、犬や猫のね、死を見取るっていうことの方が多いわけじゃないですか。
多いですよね。
でもやっぱりそういうふうに最後を猫あるいは犬にね、見取ってもらうっていう、そういうこともあるんですね。
ありますね。
なんかこうやってペットのね、存在がこう大きくなっていればいるほど、
はい、
なんですよね、今年あのコロナでペットがものすごく売れてるなんていう話も、ね、記事に載ってましたけれども、
ありますよね、
やっぱりその裏側にはそのコロナでみんなストレスを抱えている不安もあるっていう中で、そのペットっていうものがいるっていうことによって癒されるであるとか、
はい、
あるいはそういうその何かね、あの会話の相手になるであるとか、そういうようなことがあるわけですよね。
そうですね、
結局そういうその人の拠り所としてのペットっていうのはもう必ずあるわけじゃないですか、まあ、最後もねそこにいてほしいっていうのは普通の自然な気持ちなのかもしれませんね。
そうですね。
でも猫の場合もあるし犬の場合もあると、でこのさっきのね、文福君は犬でしたけれども、このトラ、トラはさすがにそういう見取りの予知能力みたいのはない。
いや、それがね、その見取りの予知能力まではない
まさかあるんですか。
まではないんですけど、あの人が弱ってるところをね、見る能力はある。
弱ってるところを見る能力、
弱ってきてるなっていうことを分かる、察知する能力はあるみたいで、やっぱりこのお年寄りはちょっと弱ってきてるなっていうと、その方のところに寄り添っていって、ずっと癒すというようなことをやってるっていうふうに施設長さんおっしゃってましたね。だからその亡くなる2日3日前にピタッと寄り添うっていうことまではしないにしても、あのこの方ちょっと以前に比べてちょっと元気なくなってるなってことになると、その人のところに寄っていって、あの癒すってことで、あの癒し猫トラっていうふうに呼ばれてた、
癒し猫トラ、
トラって呼ばれてたみたいですね。
これね、最初にあの、ね、佐藤さんおっしゃいましたけれども、この子もその保護、あの何ですか、
そうです、
保健所から連れてこられたってことですよね。
そうなんです、は
い、それこそね、そう放っておけば殺処分ってことになったかもしれない猫。
そうなんですよね。
ということは、もともとは人に飼われていたかもしれないんですかね。
そうですね、
そこら辺はあんまりはっきりしない。
もともとはそうでしょうね。あのいわゆる 多分人に飼われていてということだと思いますね。
そうするとね、まあ何らかの理由で例えば捨てられた可能性もありますよね。
そうですね。
なんだけれどもやっぱり最後までそうやってこう弱った人をこうね見分けて見抜いて、うん、そこに寄り添っていくなんていうのは、なんだか泣かせる話ですね。
そうですね、うん、まあ多分一時は人間不信になったのかもしれないですけど、
ね、そういうこともありそうですけどね。
最終的にはやっぱり信じて人間を信じて亡くなっていった。トラはちょっと3年ぐらい前に亡くなったんですけど。
あ、そうなんですか。
最後はまあ何でしょうかね、いろいろ苦労もあったんでしょうけど、うんうん、最後は人間を信じて多分亡くなっていったんじゃないかなって思いますね。
はい、でもだからね、それこそまあ何人もの、ね、人をそうやってこう豊かな気持ちにした後に、はい、自分もね人生じゃないですけどもね、命に幕を下ろしたっていうことですから。
そうですね。
なんというかその、まあ、後半その施設に来てからの人生っていうのはだいぶ豊かなものだったかもしれないですね。
そうですね。保健所にいる間はちょっと辛かったかもしれないですけどね。
そうですね。それにつけてもやっぱり、まあ、私他のですね最終学章の記事も拝読しましたけれども、結構ね施設でそれこそペットとこう一緒に暮らす中で状態が良くなるであるとか、そういう場合もあるみたいじゃないですか。
ありますあります、
ね。この方はねもう多分そう長くないだろうというふうに医師が判断していた方が、はい、あれよあれよと、はい、こうね、なんかそう状態を取り戻して、なんか何年もね長生きをされるなんてこともあったっていうふうに読みましたけれども。
ありますあります。
もっとやったらいいんじゃないですか。
そうですね、本当そう思います。認知症のねちょっと機能もそれで回復したっていうようなケースもあったりとかするんで、ただやっぱりそのコストがかかるっていうことが多分ネックになってるのかなと思ってまして。
どういうコストですか。
そうですね、まず犬なんかやっぱ散歩必要だし、あとまあ餌やり、あと糞尿の始末、まあ
ね、そうですね。
あとやっぱりあれですよね、何でしょうかね、ワンちゃんの中だとちょっと他の利用者さんに例えばちょっと噛みついたりみたいなこととか、やっぱりちゃんとじっと見てなきゃいけないっていう部分もあるので、そのコストはかかるんですけど、そこはこの山科さんの場合はもう全部持ち出しというか、まあ、そこはもうある意味赤字っていうか、
そうなんですね、
やってるんですけど、なかなかそこまで思い切れる施設がないっていうのがあるので。
まあそうですよね、その職員の方も利用者の方も全員に相違がないとやっぱりね、
そうですね、
受け入れるっていうことはなかなか難しいのかもしれない、ただまあそのね、今やこうペットがね大好きっていう方いっぱいいらっしゃるわけだから、そういう人のこう人口ってのも少なくないとは思うんですよね。
いやめちゃめちゃ多いですね。
ですよ ね、そうやって考えるとなんかそのね、この施設以外に佐藤さんもいろいろ取材をされてこられた中で、あんまりそのペットの受け入れをしている施設ってのは聞いたことがないっていうことですよね。
そうですね、聞いたことないですね。
なんかまあせめてその都道府県に1個ぐらいずつあっても良さそうな気もするんですけど、
ね、いや都道府県に1個でも足りないぐらいでしょうね。
まあ全然足りないんですけど、少なくとも
少なくともね、そうですね、
まあ、もちろんそのコストがあるっていうのはねすごくよくわかるんですけれども、ただまあそのね人の最後っていうことを考えたときに、はい、そこが豊かになるって言ったら、まあ、かけがえのないところあるじゃないですか。
いや本当おっしゃる通りだと思いますね。
もうなんかそのその人の死に対するこの後ろ向きな感じがこういうところにも反映しちゃってるのかなっていう気もしなくもないですね。
そうですね、だからまあ難しいかもしれない、まあ、国とかその地方自治体がその辺ちょっとまあ補助金がいいのか分かりませんけど、なんかちょっとサポートするようなことがねできればいいかなと思いますね。
でまあそのことの本質は少し外れるのかもしれませんけれども、やっぱり聞いていて、はい、この施設でですね保健所にいたね犬猫をこうねまた引き取って、はい、そういうふうにまあ活用というか、もうまさにねその犬や猫が自分でこう自活してるって感じもありますけれども、をしているっていうことで言えば、やっぱり今その動物のね殺処分が問題になる中で、こういう新たな生き方っていうのをペットに対してね、提供できるっていう意味でもこれはすごく大きい感じするんですけどね。
そうですね、そのお年寄りにとってはもちろんすごいいいことですけど、そういうペットにとってもですね、
そうですよね、
幸せな最後につながるということは思いますね。
もう正直私もその、ね、ワンちゃん猫ちゃんに対するこの見方がちょっと変わりましたもんね。これ、
あ、なるほど、はい、
だからもちろん盲導犬とかの、ね、存在は知ってましたけれども、こういうそのやっぱり看取りの段階で活躍といいますかね、すごくこう人に対して寄り添ってくれる、あ、なるほどなっていう感じがありましたもんね。
そうですよね、
もっと広がってほしいですね。
そうですね、本当広がってほしいと思います。
はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト。
はい、佐藤陽記者のお話を伺ってきました。で、佐藤さん、この最終楽章の連載なんですが、本にまとまってるんですよね。
あ、そうです。
はい、署名は、
はい、看取りのプロに学ぶ幸せな行き方、うん、朝日新聞出版から出ております。
これね、まあ、すでにポッドキャストの方でも、音楽療法の話であったり、はい、あるいはね、まあ、この間の話ですと食べ物をね、最後にどういう風にね食べるかっていうようなねお話もありましたけれども、
そうですね、
まだ紹介していないエピソードも入ってるんですよね。
盛りだくさんございまして、
うん、例えば何か1個挙げてください
よ。例えばですね、はい、看取り師という実は職業があって。
看取り師、はい、何ですかそれは。
抱きしめて看取るっていうようなことをね、する
抱きしめて看取る、
見取る、はい、うん、そんなことをしてる、うん、まあ、看取りを専門とした、はあ、資格を作ろうとしてる団体がありまして。
へ、看取りを専門にする、はい、抱きしめて看取る、
はい、
もう一つまだなんか伝わってこない感じがありますけれども。
そうですね、ちょっとこの音声だけで伝えるのはちょっと難しいかもしれないですね。
おやおや。音声で伝えるのが難しいと言われると私も立ちたくないですけど。いや、そういうことないですけどね、
はい、
いや、そういったエピソードも含めてやっぱり本ね、本でディテールを読んでいただきたい話もいっぱいありますからね。
そうですね、はい、うん、ぜひ読んでいただけると、
お手に取っていただけると嬉しいです。
こちらも嬉しいです。
署名もう一度お願いします。
はい、看取りのプロに学ぶ幸せな行き方、朝日新聞出版から出ております。
はい、佐藤陽さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。 podcast@asahi.com podcast@asahi.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。@asahi podcast、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。